こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回は僕と一発命中 P が現場で買ったゲームや本の感想を語ります。
じゃあ一発 P 行きます、ね、
はい、まあ、なんで、全然あれですよ。タック P にも話してほしいところで、ビターズをちょっと自分では買ってないんですけど、ちょっとやらせてもらって、あ、これは自分で持っててもいいなと思ったゲームだったんですけど、まあ、セリゲーですよね。
セリゲーですね。
セリゲーなんですけど、ちょっと特殊なセリで、あれ、フレーバー的にはどうなんだろう。なんか王様が贅沢品を作るかと公共事業の方に、投資するかっていう話で、で、贅沢品を得ようとすると、ちょっと悪評みたいのをたまる。で、それを公共事業の方を、公共事業ですよ、あれ。公共事業の方やる。
両方とも公共事業、あれ。あ、一応両方とも公共事業なんだけど、黒い方は王様の私腹を凝らすような公共事業なんだ。
はいはいはい、だね、うん。で、片方は東大とか病院とか、民のためになるものの公共事業。そっちが白で、王様のためになるようなのが黒でっていう話で。で、最初に黒の方にしかお金がないんだよね。一応最終的には儲けた人が勝ちなんだけど。で、そのお金を白の方にいくつか移すことで、ヒットしたことになると。うん、で、白の方は手持ちのキューブがいくつかあるんだけど、そのキューブをかけて、それでビットすると。なんで、白の方は一応、なんか民の好感度も上がるし、それで多くのも得られるみたいな形になってんだけど、好感度が一番低い人はどんなに儲けてても最後足切りを食らうという。一番悪評を得ちゃった人は、最終的に、もう、争いに参加させてもらえませんというようなゲームで。で、白の公共事業の方は、あれなんですよね。まあ、キューブをかけて、ビットしていくんだけど、それで、その白の方に黒の方から移されたお金ってのは、その、落札した人がもらえるんだけど、そうすると、その白のプレイ、あれを、プレイヤーの隣、右隣と左同士で今度競った、またキューブをかけて発生する。二段構えの競りになってて、それで最終的に落とした方の間にそのカードが行くんですよね。で、そこにキューブも乗っかると。で、キューブは、1ラウンド1個ずつ帰っていくみたいな感じになるんで、また補充があるという形なんですが、これが側だけに寄っちゃうと、なかなか1個ずつなんで帰ってこなくなっちゃうっていう。そういう、あれですね。
ワンモアゲーム。
そうか、ワンモアゲームさんのちょっと新しいゲームで。ちょっと前に出されたフィッチャーズというのがシステムは面白いんだけど、ちょっと派手さに欠けるなということで今回一見したところもあったんだけど、これは非常に、コンポーネントもタッドでした。あれなんだよね。チップがついてこないんだよね、お金のね。それを自分で用意してくださいって言われたんだけど。まあ、それ以外は非常にちゃんとコンパクトに止まってていいゲームだと思いました、これは。
うん、ちっちゃい箱の感じには全然予想もしてないような濃厚なゲームでしたね。
そうですね。これこそ本当に、やっぱり海外で出ててもおかしくないような、
うん、
輸入ゲームとして出てきてもおかしくないようなゲームになってたので、
うん、
これは非常に良いと思いました。はい。はい、箱は、スペースメン、
カード。
IBYK。
はい。おぉ、これは面白かったですけどね。
どういうゲームなの？
ね、なんか説明しづらいんだけど、一応、地球人側と、はい、まあ、スペースメンが地球侵略にやってきたみたいな、そういうフレーバーなのかな、あれは。はい。で、地球人側あれは、6つに、はい、まあ、任意で並べまして、地球人側はこういう、まあ、いろんな効果がある。防御できますみたいな、とかいろんな効果があるやつがあるんだけど、それでまず、好きなとこにキューブを1つ置くっていうのが地球人フェーズですね、みんな。で、これが2つあると、対応するスペースメンの攻撃を防御できるっていうことになってるわけです。で、最終的にこのキューブを、6つか7つだか、見上げた人が勝ちになるんだけど、で、スペースメンのフェーズでは、みんなダイス、スタートかな、ダイスを振るんですね。で、はい、左から数えてって、該当するダイス目の攻撃が生じると。だから、それぞれ、みんな、パラパラ並べてって、大丈夫ですか。で、攻撃が生じるんで、それが、みんな、ランダムに並べてるんで、それぞれの手元で違う攻撃を食らってると。だから中には、キューブを積むあれに、三角形のキューブというかあれがあって、それを上に積まなきゃいけないと。 そうなるとそれ以上上に積めませんみたいな話になってくるわけで。で、ここはまだいいんだけど、中には他の人の席を変えるってのがある。そうすると今まで自分が積み上げたものが全く違う状況になって出てくるわけで、席変わっちゃうわけだから。
あ、
僕2回ぐらいやったとき席変わってですね、最終的になんか全然違うあれになってたんですけど、みたいなのがあったりとかですね。なんかゲームとしては割となんか、大したこっちゃないっていう言い方は失礼なんだけど、そんなにあれなんだけど、ついてるブックレットとですね、あと、任意でこれを入れて使うかどうかっていうカードがあって、宇宙人の攻撃に。それが人格破壊光線っていうのがあるんです。で、その人格破壊光線に割り当たっちゃうと、普段のあなたではなくなってしまった行動をしなければいけないみたいに書かれてて、具体的に何していいか書かれてないんです。だから上級者向けルールとしてこれを入れて、これを入れるとなんか変。とにかくなんか変な行動をしなきゃいけないみたいになってしまうというゲームですね。だから割とこう、変なところで、あれですね。やっぱり突っ張ってるっていうか、なんか最近ジッポさんとかがちょっとまとまってきちゃってるんで、もうジッポさんじゃなくてこっちなんじゃないの今みたいな話になってきてます。話して。
まあ昔からよ。
まあ、変なゲームですけど、ネタとしては持ってていいんじゃないですか、ね。
まあ、すごい基本的なことを聞くけど、はいはい、要はそれはシステム対プレイヤーみたいな感じなのね。かな。
まあ、最終的には誰が一番最初に7つ積むかっていう話になるわけ、ね。
ああ、なるほど、なるほど。
一応、プレイヤー間の争いはあるんだけど、この前提を破壊するカードが入ってるんで、うん、敵外という。
はいはいはい。
だから、広い状況になっちゃったら、もう、いっそこれ当たってしまえみたいなね。あと、地球人側の効果もあって、で、その中に無償の愛っていうのがあったりとかして、そうすると、あ、それ攻撃だったかな？あれだ。無尽蔵にお金があるから他の人からキューブを取ってくれるみたいなのがあったりとか。そうすると、手元のキューブ足りなくなっちゃうんですよ、捉えた人。
はいはいはい。勝てないし。そう。
でも席替えがあるから。席替えもあるし、またカウンターでキューブを取り返してもいい。
はいはいはいはい。
というわけで、まあ、なんか、まあ、変なところでやっぱりこれもメタだよね、ある意味。前提を破壊してるところがあるという、
まあ。まあ強烈なマルチゲームって感じですね。
そうですね。
話を聞く感じでは。
いや、面白いですよ。でもそんなに陰険になるようなマルチな感じ、みんなでばっかでって言いながら笑ってやるゲームだって、うん、そんなに深刻にね、お前寄せてやるようなゲームじゃないんで。
真面目にルール作るとそこのとこはね、えぐくなっちゃうとこがっていうところなんでしょう。多分、バランスの取り方として。
そういう売り方じゃねえじゃん、あそこ。
まあね。はい。
あれはあれで OK なんじゃないで
しょう。テストプレイはやってないみたいな、そういうノリでしょ。
まあ、ノリとしてはそういう感じだよね。そうそう、まあ、でも面白かったですよ、普通に。はい、笑いながらやる分には。まあ、真剣にやるゲームじゃないです。
うん、まあ、そういうのね、好きな人で集まってると超楽しい。
まあ、楽しかったですよ、本当に。
うん、
同人芸だと、それと3活ぐらいしかやってないですね、現状ではね。
はい。あと10分ぐらいあります。はいはい。
で、一応、現場で買った商業芸に関して話すと、もうこれもだいぶ詳しい話をブロマガに書いてしまったんですが、アンタークティカはやっぱり面白かったですね。ただ、うん、やった人みんな面白かったけど、万人向けじゃないっていうよね、あのゲーム。
そうっすね。う
ん、身内で結局2回託立てて、はい、僕1回だけ、1回はインストのみを、で、ゲームには参加しなかった形なんで、8人合計、身内でやってるわけですけど、8人が8人みんなそういうこと言ってるよね、あれ。
でも8人十分遊べてるんだから、ある程度の、ある程度以上のゲーマーはみんな喜んでやるってことだな。
まあ、そういうことじゃないですかね。う
ん、その苦しいところもみんな、はい、苦しいよ、はははって言って、喜んでんだろ。
そうね、苦しいっていうか手番が回ってこねえんだよね。
うん、あ、そうそうそう、みんなそれでタバコスパーってやって、いやー、手番が来ないんすよって言ってたね、嬉しそうに。
いや、でも、手番が回ってこないんだったら、グランドオーストリアホテルの方が回ってこねえから。
まあ、
アンタークティカよりよっぽど。
なるほど。
アンタークティカが手番回ってこないっていうのは、ある程度自分の責任なのよ。
順番ゲームはある程度自分の責任なんだ、あのゲーム。
そう。自分でやって、まあ、このアクションどうしてもやりたいから、まあ、次の行動遅くなるけど、しょうがないな、みたいなところでやって
んだけど。混んでるところに行かざるを得ないみたいなね。まあ、やっぱり。
グランドオーストリアホテルはもう必然的にダウンタイムが長い。
単純に長い。アンタークティカはいいゲームですよ。また12月中にバネスさんが仕入れてくるみたいなお話もされてたんで、ちょっと、やった後もうインタラクションしかないゲームなので、
そうっすね、
あっちこっちでぶつかり合いなので、とにかく。そういうのが、
それで分かりやすくていい
嫌いでなければこれは突っ込む価値はあるんじゃないかなという。だからボードゲームゲークで結構評判が低かったな、そういうのを嫌う人たちがいるんだなっていうのは逆に思います。
まあ、なんていうか、
今風じゃないよ。
今風じゃないよね、うん。洗練されてるっていう感じではない。う
ん、ただ、割とゲーム自体はタイトでそんなに長くならないんで、
ね。そうそうそう。思ったより軽かったね、うん、感覚としては、うん。もっと重い感じなのかなって思ってたけど。
うん、軽いというよりかタイトなんだよね、とにかく。取り押さえてる、非常にそれってな感じがする。
もうすごい、言っちゃうと、キングメーカー的なことが起こりやすい構造になってるんで、
まあね、
そういうの嫌いな人はすごく嫌いなゲームなんだろうなって気がする。
うん、そうだね。結局、ゲームを終わらせる人が勝たなかったっていう話になっちゃうと思うっていう話になっちゃう。うん、まあ、基本的には勝利点を一番多く得た人が勝ちなんだけど、勝利点を得る方法4種類が全部、他の人の状況が絡んでくるというゲームなので、
そうそうそうそうそう。
得点欲しが全部オートする必要なんですよ。なんで、1位の人がそこにいるプレイヤーの得点全部を取ると。で、2位の人は1位の人がそこで得られる勝利、得た勝利点分を全部得ると。で、3位の人は2位の人のっていう風にずっと続いていくんで。だから、結局、ここで2位は取れるけど、ここに突っ込んだらさらに1位の人がたくさん得点を得ることになってしまうみたいな感じのゲームなんですよね。それが4箇所で起こるというゲームです。これ、私は非常に好きですけど、やっぱり万人向けじゃないという人の意見も非常によくわかる。
まあ、もう一回はやりたい、とりあえず。
だよね。いや、やっぱり一点やってみるといろいろ学習するわ、あのゲーム。
そう。
だからやっぱり初見の人と、経験者を混ぜないでやった方がいいだろうな。初見の人だけでやってもらった方がいいだろうなっていうことで2回目っていうか、ゲームマート会で立ってて、で、翌日のクローズド会でも立ってたんですけど、その時は僕は入んなかったんです。初めての人だけでやった方がいいですっていうこと。まあ、あとカードも割と強力だし、ね、特殊能力系が。
で、当然可視化されてないね。最終的に計算して、どちら勝ったかって形なのね。
いやー、わかるよ。
ちゃんと数えれば。
ちゃんと数えれば。
まあ、世界の七不思議みたいなもんだよ。
じゃあ、その最後。
その場にあるわけで。
あ、分かる分かる。ってことは、最後の、その終了のスイッチを踏んじゃう。人が勝たないってことはないんだ。
いや、まあでも結局
勝つと思ったら、あ、ちょっと足らなかった、計算間違いしたみたいな。
あと
根気があれば
そうね。つか結局のとこね、ここで自分が終わらせなかったとしても次で終わるわみたいな状況はあるので、
ああ、そっか、
うん、だったら一番得な行動をして2位になりましょうみたいなところはどうしても出てくるよ、あのゲームのシステムは。すごく端的に言ってしまうと、建物を建てるというのがあるんだけど、条件を満たしていたら、そのカードを手元に持ってきて、その建物を建てるという行動になるわけですけど、その建物カードというのが上限があって、これが、全部切れてしまったらゲーム終了、まず。それがゲーム終了の条件の一つ。もう一つが、科学者というのが手元にあってですね。で、これをどんどん盤上に出していって、マジョリティを得ていくわけですけど、これが全部切れたらゲーム終了。のどっちかで、それが起こった時に、みんなあと、最後に一手番ずつとかじゃなくて、その場でぶった切れるんで、ゲームが。恐ろしいことに。
それもなんか懐かしいね。
うん。いや、でもこのゲームはこれで正解だと思う。うん、球場のトリガーが引かれる前にこの行動をやっておきたいけど、そうするとあっちの得にもなっちゃうなっていう、そういうところを悩むゲームだと思う。非常にいいゲームだと思います、僕は。はい。あと、自分が買ってないので言うと、まあ、GP さんが出して、持ってきたグランドオーストリアホテルということになりますね、あとは。これはもう、なんというかアンタークティカの全く逆だよね。自分の手元でいろいろやっていくゲームというか。
まあ、今風の局地だよな、ある意味。
そうだね。だから、うん、まあ、ホテルを経営してどんどんお客さんを入れてって、最終的に得点が一番多い人が勝ちみたいなゲームなんですけど、従業員みたいのを雇えるんだけど、それがいろいろ特殊能力があったり、あれですね、部屋に入れるお客さんも場からどんどん取っていくんだけど、それにもいろいろ特殊能力があったりという感じで、うん、それで、まあ、ダイスをいくつだっけ？まあ、たくさんあるダイスを振って、それで、そのダイス目でいろいろ行動があるんだけど、それを一個ずつ取ってって、その全体のダイス目分だけ行動できると。だから1が6つあったとしたら、1の行動を、6つ分できますよという話になるわけですね、これ。それをずっとやっていくゲームで、まあ順番がちょっと、1ラウンド中に2回手番があるんだけど、まあ4人でやったとしたら、1番目と8番目に行動できる。2番目と、7番目に行動できる。3番目と、6番目に行動できる。4番目と5番目に行動できるみたいな。ドラフトのウェーバーみたいな形になってます。ドラフト会議の。で、これが1番、8番とかになっちゃうと、その間が異様に空くと。手元でいろいろやっていくゲームなんで、割とみんな考えたりしてやってるんで。 なんかその合間に、あれですね、ゲーム会や、なんかいくつも宅が立ってるようなゲーム会だと、他の宅を覗きに行ったりする余裕はありますよ。そういうゲームですね。
うん、
まあ、試しで簡単なルールというか、それでやってみたんで、最初に終わった従業員のカードを配って、それを手札としてやっていくみたいな形にしたら、割とやっぱり従業員の強さがかなり、幅があるので、そこら辺でちょっと運ゲーになっちゃったかなみたいなところがあって、あれはやっぱりちゃんと分かった人同士でドラフトしてやっていくのがいいんだろうなというふうには思います。グランドオーストリアホテルに。
あ、普通でもやったことある？
いや、ない。
あ、ない、う
ん。だから、とりあえず、あれじゃないですか。僕と円卓さんと、あと、マナニューさんとドキュンさんでやったんだけど、
う
ん、
はい、
ね、マナニューさんとドキュンさんはもう経験者だったんですよ。前日にもあったんで。
はいはいはい。
で、はい、その二人はもう従業員カードはドラフトでやった方がいいって言ってたんだけど、我々はちょっと、
ね、ね、
カードの内容わかんないんで、それ勘弁してくださいっていう話で、
ね。そういう雰囲気だったけど、まあ、まあやってみようかみたいなノリでね。
で、うん、でやってみたら、これは、ドキュンさんとマナジュさんが言ってたこと非常によくわかりますっていう。うん、
そうね、う
ん。本当に運になっちゃうんで、だから最終的にめくり運のゲームじゃんみたいになっちゃいかねない。
あ、おっちゃん。
まあ、あと、グランドオーストリアホテル、長いですね。3人ゲーですね、あれは。4人でやっちゃいけない。
はい、
やった結果言うのね、それ
は。うん。投げ
る。マナキューさんやる前にバンバン言ってたと思うんだけど。
うん、いや、でも、3人で前日遊んでて、一応4人でやってみたいな話だったんで、4人でやったんです。まあ、とりあえず時間が来たんで、そのぐらいですかね、僕
は。はい。まあ、あと僕はゲームほとんどやってないっちゃやってないんであれなんですけど。
20分グリーンの話すんじゃない？
しません。してもいいけど。
そりゃグリーンやったんだと忘れてたわ。
はい。ネコリニアモーターカーの話をちょっとしようかなと思って。ネコリニアモーターカーですね。今回セブンキューブさんの第3作ということで、最初がウドンエリアン、その次がブラックホール人情、そして3作目のネコリニアモーターカーということで、まあどういう風に変化を加えてくるかっていうところが個人的な見どころだったんですけども、まあウドンエリアンとブラックホール人情については多分みんな知ってると思うので、特に解説は入れないんですけど、ネコリニアモーターカーもエンジンは同じです。ソロプレイのデッキ構築的なエンジンというか、ただまあ特徴的なのは、これはウドンエリアンも同じなんですけど、シャッフルが入らない。デッキ構築の場合、一回デッキ山が尽きたら捨て札を新しくまあデッキにするんだけど、その時にシャッフル入れてデッキ山にするという風にしてるけど、セブンキューブさんの一連の諸作は、捨て札をひっくり返してそれを新しい山札にすると。両面に書いてあるんですね、効果が。両面仕様なんです。
うん、
なので、捨て札をひっくり返して新しく山札にして、それを、また引いてきて使うと。山札がなくなって捨て札が溜まったら、それをまたひっくり返して新しい山札にするというような形になってます。なので、シャッフル運みたいなのはないんですね。そういう形のエンジンは流用してるんで、大体まあプレイ感も同じような感じですね。で、個人的に注目してたのは、難易度をどういう風に設定するのかと。ウドエリアンがクソ難しいゲームで、まあさすがにもう1年経ってるんで、それなりにクリアした人数は増えてんじゃないかなとは思うんですけれども、それを反省したのかどうなのか、第2作のブラックホール忍者は結構難易度が下がってましたと。で、じゃあ第3作はどこに難易度を持ってくるのかっていうところが、まあ一つの消化といいますか、テーゼとアンチテーゼがぶつかり合って、人テーゼが生まれるわけですよ、3作目に至ってね。はい。はい、それをまあどういう結論を出したのかっていうのを見たかったというのが今回一つあったんですけど、それに対して、まあしっぽさんが出した回答というのは、難易度別のミッションをいっぱい作るということでした。難易度1、難易度2、難易度3、難易度4、難易度5。全部難易度8ぐらいまであるのかな、うん、っていうのがあって、それをまあゲーム開始時点に設定して、それで最初で使えるリソースも決まるというような感じで、まあプレイヤーによって、好きな難易度を選んで遊んでくださいねっていう、そういう、まあ言ってみれば物量作戦ですね。もう全部埋め立ててしまえっていう、そういう全体用的なアクションでこの難題を解決してきた。なるほどな、というところで、これが一つの結論なのかということを感じましたね。
次どうすんだろうね。
そうだね。ここでね、一つ答えが出てしまったんで、次はすごい難しい。言ってみれば、ドラクエ1、2と来た後のドラクエ3ですよ、これは。
あは。
うん。だから次は AI 乗せるみたいな、それぐらいね、跳ねたやり方をしなきゃいけない。そろそろゲームシステムを変えてくるのかどうかっていうところで。まあさすがに3作も も同じゲームシステムやると、さすがにもう、大体慣れてくるんですよね。
はいはい。
だから、すげえ簡単に感じるんですよ。多分難易度的にはね、どうなのかな、難しいのかな。ミスボトの秋山さんが、なんか15回連続失敗してたっていう風なツイートしてたんですけど、そんな失敗するかなっていう風な感じで、あれはね、結局、やばいカードを捨てるっていうのが一番重要な行動で、カードを捨てるアクションっていうのを大切さっていうのが分かると、まあ、それをきちんと残しながら進めていくことになるんで、事故なくなるんですよね。
なるほど。
はい。それがコツなんで、ゲーム全部ね。はい。
シェフィーからの流れか、全部。
シェフィーは僕やったことないんで、あれなんですけど。はい。
なんで
シェフィーやったことないんです。はい。
僕も思ってるけど、やったことないんです
なんでや。はい。まあ、そんな感じでですね。まあ、大体、はい。いつものやつだなという感じです。ただ、ゲーム的にマイルドになってるなって思うところが一点あって、これ多分、前作のブラックホール人情もそうだったような気がするんですけど、
うん、
うどんエイリアンの場合は、山札が尽きても、手札4枚は全部使い切れっていう、そういうゲームだったんですよ。
うん、
なので、手札にやばいマイナスカードが来たら、それは絶対に使わなきゃいけないっていう。ルールだったんですね。ただまあ今回は、山札尽きたら、その場で新しく山札を作り直せという風になってるんで、やばいカードは手札に残したまんま、やばくないカードを消費しながら、やばいカードを消せるカードを引くまで持ちこたえる。引き続けてなんとかそこまで持っていくみたいな、そういうことができるようになったんで、だいぶ、なんというか、逃げ道が増えたなっていうような印象があります。まあそういうところもあって、だいぶ遊びやすいなというふうには思ってます。うどんエイリアンも、どうなのかな、ひょっとしたらルールに書いてないだけで、ひょっとしたらそういう仕様なのかもしれないんですけど、ただ、そういう仕様でやると今度は簡単すぎると思うんで、まあ僕もちょっとよく分かりかねてるところある。若干やっぱね、ルールに記述が足りないところがあって、例えばまあお金でカードを買うっていう時に、捨て山にお金とカードを置くわけですよ。ドミニオンみたいな感じなんで。で、それはお金を先に捨てるのか、買ったカードを先に捨てるのか、どっちが先なんだと。それで墓地を再利用するカードみたいなのがあるもんで、どっちが先に捨てられるかによって、だいぶ話が変わってくるっていうところもあったりする。んで、まあその辺は若干自分でファンタジーを加えながらやっていくしかないなと感じですね。
なんかもう、しかし丹念に追ってるねと、
僕そうですね、意外ときちんとやってますよ多分。
もう、はい、どうにかコンタクト取ってコさんをゲストに呼ぶべきじゃない。
いや超大物なんで同人ゲーム界ではあれですけどね、電源ゲームというか。
いやいや、あなたそれ草場さんとかさ、
は
い、
小
野さんを呼んどいてそれを言うか。
ああそれを言われると痛い。ああ確かに。でも全然本当異次元の人なんでね、どうなんだかっていうとこですよね。
いや、その対決は見てみたいですね。対決か。
対決ってなんや。はい。
でも次、それこそ次は対戦ものとかになってくるんですかね。
何やるんですかね。今後もゲームマーケットに出展するのかどうかもわかんないですけどね。
そうですね。
はい。じゃあ、あとは本の感想でも言おうかな。まだちょっと時間があるっぽいんで。ボードゲームジャーナリストが行くが面白かったです。これ、最初のページからですね、いきなりペーター・エッガートって言って、わかる人がどれだけいるのかあれなんですけど、エッガート・シュピーレの社長のインタビューから始まります。
濃いな。
濃いでしょう。この本でしか読めねえよ、こんなのっていうね。まあ、エッガート・シュピーレね、近年だとキャメルアップがドイツ年間ゲーム大賞入りましたし、今年で言うとモンバサですかね。はい。あれ、エッガート
だった。めちゃめちゃメインストリームですね。
そうっす。まあ、だから僕の中で、今信頼してるメーカー上位トップ3ぐらいに入るのがエッガートなんですけど、
うん、
その社長のね、インタビューがいきなり入ってくるというのが、素晴らしいなというふうに思います。
ちなみにベスト3あと2つは何？
あとは、フォイアーラント・シュピーレ
うん、
と、ハンス・イムグッチュ。ハンスは硬いんですよ。ハンスは硬いんですけど、あと一つは何だろうって言われるとちょっと悩む。
スプロッターじゃないですか。
スプロッターはどこかな僕だってスプロッターのゲーム、インドネシアとグレートジンバブしか遊んでないんで。
あ、そうですね。
ね、
はい、う
ん。そんなに、あんまり僕メーカー買いとかデザイナー買いとかしないタチなんでね。
なるほど。
はい。と、面白かったのはね、クイーンの社長かな。クイーンの社長はね、この前もなんかゲンマ来てたんだっけ。
ああ、なんか。
うん。
だっけ。
はい。クイーンの社長さんって、インドの人なんですよ。 インド出身であって、まあ、国籍は、どこなのかわかんないんですけど、ラジュー・グプタさんっていうね、方で。
あ、でも、うん、はい、インド系の人がヨーロッパで活躍するってちょっとあるね。
うん。そう。インドのニューデリーの出身の方らしい。今、ドイツに住んでらっしゃるんですけれども。
なるほど。なんか、デリーって聞くとカレーの印象が。
なので、クイーン・ゲームズっていうのも、エリザベス女王のクイーンというね。はい。そういうことらしいんですよね。ドイツなのにクイーンだからね、それはなんか面白いよねっていうのはあったんですけど、まあそういう背景があると。
なるほど。
で、クイーンって、よくキックスターターね、やってるじゃないですか。
あ、やってますね、そういえば。
はい。で、この、インタビューの中見ていくと、最近のボードゲーム業界が抱える問題について教えてくださいっていう中で、よくキックスターターで租税乱造がね、続いてるのが一番問題だと思いますっていうふうに答える人が結構多いんですけど、
うん、
このクイーンの社長だけは、キックスターターで世界の多くの人に少ないコストでリーチできる素晴らしい手段ですねって、ベタ褒めしてるんですよ。そこのところの温度差がめちゃくちゃ激しく違ってて、ああ、これは面白いなっていうふうに思いました。
なる
ほど。うん、租税乱造って、ボードゲームに限ったことじゃないんじゃないの？
まあ、ただ、ボードゲームに関してはそういうのは少なかったというか、あんまり表面化してなかったって話じゃないのかな。
ああ、うん、そうなのかな。
うん。
もともと、やっぱり、キックのゲームでもこっちが遊んでるのとかは、割と、まっとうなゲームだしな。いや、いくつかキックスターター出身のゲームを遊ばせてもらってますけど、どれも面白かったんで、そんなに、蘇生乱暴でひどいのばかりっていう印象がないんだよね、キックに、ね。当然、バカゲーとか、それこそキックの鬼と呼ばれてる人たちには、そういう、外れを楽しむみたいな文化があるみたいだけど、そうじゃないじゃないですか、こっちは。
なかなかそういうものまで遊ぶ時間がないですね。
なんかね。
時間もお金もね。
クソゲーハンターみたいな人たちいるじゃない。
憧れますけどね、そういうのもね。
猫が爆発するゲームどうだったんでしょうね。
ああ、
なんかめちゃめちゃあれだったよね。
うん。
まあ、いいんじゃないですか。子猫来たとかで遊んでれば。
一番強烈に言ってんのは、この人っすね。グレッグ・シュレッサーっていう方、
うん。
国際ゲーマーズ賞の審査委員長の人。
うん、
アメリトラッシュっていう造語を作った方が、キックスターターが二流でつまらないゲームを大量に発表できる場になっていますっていうふうに言ってます、
ね。なるほどね。
うん。まあだからそれ立場によっていろいろ違うんでしょうね。
うん。まあ人によって良いゲームっていうのは当たり前だけど変わるわけだ、うん、それこそね。
はい。
そんなこと言ったらゲームはだってどうなのよみたいな話になりかねないので。
まあ確かに。まあそんな感じで、まあ普通の人にはね、なかなか知ることができないような人のインタビューがすげえ多かったんで、その中に中野さんのインタビューも混ざってる。バネソ、中野店長のインタビューも混ざってるの。はいはいはい、まあ、なかなか面白いです。はい。
面白いですね。
バネストさんのゲーム業界が抱える問題については、まあリサイクル業者の介入による、廉価販売による価値の下落という話があって、あそこの話だなという。感じられるのがね、なかなかシビアというかね、生々しい話ですね、これはね。
まあね、やっぱり中野さんぐらいになる、
ま
あ
そうだろうね、
それこそね、ボードゲーム文化に、はい、あれじゃないですか、はい、ずっと頑張ってきた人じゃないですか、
うんうん、中野さんのインタビューめっちゃページ割いてあるんで読み応えあります、はい、
これは面白い、再販ないわけだから、
そうですね。こう言って買えなかった人を悔しがらせてやろうっていうそういうコンテンツですね。はい、
だから
やっぱり絵匠汚い。
いやいやいやいやいやいやいやいや、あとこの本ね、地味にね、タスカルっていうのがね、年表がついてるんですよ。ボードゲーム20年史っていうのがあって、1995年から2015年までの、うん、まあ、国内、国外、その他いろいろあるんですけれども、この中にゲームマーケットの、出店者数と来場者数みたいなのが一覧が載ってたりするんで、うん、ああ、なるほど、俺が初めて行った時は3000人ぐらいだったんだな、みたいなね。それからするともう3倍の規模ですよ。
そっか、あの時で3000人か。
多分、そう。
へー、なんかいろいろ感慨深いものはあるね。
そうですね。はい。
多分17とか15とくらいからかな。
1715？そんな年がない。2009年が1350人で、2010年が2200人ですね。ここはすげえなんか増えてんな。
1700人ってなかったっけ？あ、じゃあ気持ち
がいい。うん、テンデイズが開店したのが2009年らしいんですけど、
うん、
その年が1350人なん、あ、じゃない。あ、オンラインで開店したのが1350人の時か、
うん。
で、実店舗が開いたのが2010年、2200人らしいですね、
うん
うん。
じゃあ、その差が700人って覚えてるのかな、まあ、いや。
はい。僕は記憶の限りでは、一番多分この中で年表で、記憶あるのはドロッセルマイヤーズが開店したっていうあれなのかな。
うん、うん。
それが2011年ぐらいなんで、多分ボードゲーム意識して調べ始めたのがこの頃なんだろうなっていう気がします。はい、そういう自分の来歴と合わせて、こんなことがあったんだっていうね、ことまで見れるのがいいなというふうに感じました。はい。うん、あとね、小野さんに僕、ゲームマー会場で挨拶したんですよね。
はい。
10 Days ゲームさんで取材してるところにちょっと行って、そしたら。
めっちゃはしゃいでる声が聞こえてたよ。
ああ、なんかね、そうね。うん、その時にね、なんかあったね。はい。で、そしたら、はじめましてですねっていう風に小野さんに言われて、あれあ、そうかって思って、僕、実際に小野さんと言葉を交わしたのは、その時が初めてだったんですね。
あ、リアルでね。
そうそうそうそうそう。だから僕は小野さんのこと知ってるから、し、ポッドキャストでも話したから、なんかもう普通にお互い知ってるあれだなっていう感覚でいたんですけど、小野さんから見たら、誰だこいつみたいな感じで、はじめましてですねっていう風に言われて、言われてみりゃそうだったなっていう。気づきましたその時、はい
はい、
大変失礼をしました。
なんかすごいすごい高貴だからよボブとか言って話しかけた人みたいな
まあそんなとこですかね。
はい、エンタクピーはフレンドリーだねって話だね、はい、
フレンドリーすぎるのもね何かと問題ですねはい、
じゃあ最後はね、エンタクピーのいつものモノマネで締めてもらって終わりにしましょうか。
え、大物ですから。これ前日ゲーム会で、ブラインドミトスを紹介する安田社長のね、文句ですね。すごい、このゲームは時間がかかるんですよっていうことをね、説明するときに言うときの言葉。大物ですからっていうんで、僕もこれからゲームをね、自分の、例えば、姫騎士逃げてを紹介するときに、このゲームですね。大物ですから気をつけてくださいね、みたいな感じでいこうかなっていうふうに思ったんですけど、ちょっと僕も若干今忘れかけてましたね。
絶対やるよ、お前。
ね、なんだかんだでね、〇〇くんすまんなはね、ずっと俺使い続けてるんで、このフレーズはなかなか強かったなっていうふうに思いました。
〇〇くんすまんなって、リアルに声で言ったんだっけ？
言ってないです。言ってないです。
言ってないよね。
そう。
字だよね。
言ってないっていうか。
スタジオの字だよね。
あれ、
あれじゃないっけ、エッセンシティのレポートかなんかの、
そうそうそうそうそう、
ドゥードルシティの、
いや、ドゥードルシティじゃないよ、ドゥードルシティじゃなくて、それは俺が捏造したんだけど、
あ、そうなのか、捏造真実なのか俺
本当は安田音体が昔トムレーマンの、うん、レストランのゲーム、
はい、
国内で売ってたんだけど、その国内で売ってるなんとかくんっていう人に、まあ、紹介して、なんかそのなんとかくんが売ってたんだけど、その商売がうまくいかなかったんだよね、うん、でそういうこともあったね、ごめんねなんとかくんっていう風な、そういう流れがあったんだけど、それをまあ僕が丸々くんすまんなっていう風な感じで、
モノマネじゃねえじゃんもう、
だから本当は安田音体が言いそうで言わないモノマネだったそれをタクピーが、ああ、言いそうっていう風に言ってたんで、俺は調子に乗って、LINE をするように。
ちょっと待って、なんでそこで、さりげに。
全部タクピーが悪いという流れなんだね。いいよ、僕他人
も。それで、ドゥードルシティをあんまりキレがないみたいなことを言ってたんだけど、その時に、もうテンデイズの扱いが決まってたんで、田中くんすまんのっていうのが入ったわけですよね。はい。そんな流れです。
そのものはね、田中間さんだけに受けてるよね。
そんな気はする。
他の人はするって
恐ろしい。
ということでですね、秋のゲームはもう終わりまして、しばらくは買ってきたもののゲームの消化が続くかなというような感じで、まあまたゲームは今度は大阪ですか。まあ大阪はタクピークの？
神戸。
あ、神戸。はい。毎回次のゲームは行くのっていう問いかけをするとタクピーわかんないっつってるけどね。まあそんな感じで、次どうなるかわかんないですけど。あ、僕はちなみに神戸に申し込みして、ご存知の通り1時は
ね。あ、第1時で。
ねえ、通過したんで、神戸も出店しますということで、よろしくお願いします。
新作間に合うの、新作。
新作はどうだろうね。わかんないっす。はい。
まあ、頑張って。
頑張ります。
うぜえ。
はい。ということで、この辺でお開きにしたいと思います。長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい。
はい。というところで、今回の好き語り、一旦区切りとさせていただきます。次回は、とある方をゲストに迎えて、ゲームマーケット大賞について語る予定です。それでは、